このポッドキャストでは、レゴンとかレイが、カグルを中心としたデータサイエンス、機械学習、関連する情報、仮想通貨、XR、新しい働き方等について話します。はい。そうですね。今週は私は、本気で今、ダイエットを始めまして、
はい。
久々に糖質制限ダイエットというのを始めたので、うん、そうですね。なんか、これは奥の手みたいな感じなんですけど、
はい。
まあはい。これをして、まあ、2、3週間したら、多分体重は、はい、落ちるんじゃないかな、ということで、昨日からかな、トリー君、おとといかな、からやってます、カレーです。
私も最近なんか太ってきたんで、またダイエットを、
そうですか。
はい、
はい。
やってますね。
でもさ、歩いてるんでしたっけ？
ですね、はい。
うん、うん。はい。
で、私の方は、前、以前から、そのソラナっていうブロックチェーンの一つのサービスの、マリナーテっていう、サービスですね、一つの。そこで、DAO って呼ばれる、分散的な組織で働くっていうのを、やってて、けど、この度ですね、
はい。
そのマリナーテが、ディスコードのチャンネルで、
はい。
日本語チャンネルを廃止、全国的に、その、言語ごとの、そのディスコードのチャンネルを廃止したんで、
はい。
そしたら自分はもういらないよってクビになってしまって
、仕
方ないので、はい。今、ちょっと他の、はい、サービス、別のサービスですね。のところに、今、はい、なんか枠が新しくできそうなんで、そこにちょっとアポ取って進めてる最中です。はい。レゴンです。
おー、なるほど。結構、組織変更というか、うん、あれがあるんですね。
まあ、そうですね。まあ、向こうもコアチームというか、まあ、それで、はい、まあ、人材も、はい、ある程度絞ったみたいで。
うんうん。
うん、はい。まあ、急に、こう、クビになるんで、はい。覚悟しておかないといけないですね。
なるほど。
はい。
はい。今週のネタはですね、NBME コンペ終了というのと、今週の分析コンペ、雑談来週話したいことというのの3つで、はい、行きたいと思います。はい。というのでですね、ついに、カグルの NBME コンペというのが終わって、
はい、
はい。結構奇跡的に今回1位になることができて、
はい。
はい、そうですね。めでたく、うん、はい。まだ確定はしてないんですけど、1位で金メダル取って、カグルのグランドマスターになれると、はい、いうことができましたね。
はい、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、はい、そうですね。このポッドキャストをね、始めた時の3年ぐらい前でしたっけ、
うん、
以上前からの目標だったので、そうですね、良かったですね、と。
はい。あ、けど、もうその時にもうグランドマスターってありましたっけ？
はい、ああ、違うか。その時はでも一旦マスターだったんですよね。
確か。
はい、はい、確かに確かに。で、マスターになった後に、
うん、
割とね、その専業神楽期間中に、まあ、グランドマスターになれるはずだみたいなのがあったりして、ちょっと目標の変更したんですよね、はい、途中で。
うん。
はい、はい。それが叶わず、ちょっとそうですね、就職とかしたんですけど、はい、っていう感じでしたね。
うん。
うん、そうですね。まあ、やり続けとけば、なんか、まあ、目標も叶えられるんだな、というところで、は
い、
そうですね。
素晴らしいですね。
うん、はい、本当ね、しかも最後1位でというのは奇跡的な、はい、感じでしたね。最後、パブリックが確か3位とか4位とかで。
はい。
そうですね。で、もうね、まあ、なんとかゴールド圏に残ってくれというとこで、はい、最後の結果発表待ってたんですけど、はい、無事にというか、はい、ちょうど噛み合ったみたいで、
うん、
はい、そうですね、見事1位に、はい、なりましたと。いうとこでしたね、
はい。
はい。で、結構、まあ、なんていうんですかね、自然言語のコンペで面白いコンペというか、うん、なんか今ってこんなこともこんな少ないデータでできるんだなっていうぐらいの面白いコンペで、
うん、
はい。ちょっとコンペの紹介とかしていこうと思うんですけど、
はい。
はい。コンペは、米国の医師試験のカルテを取る、なんていうんですかね、医者になる人がカルテを取る試験みたいなのがあるみたいなんですよね。
うん、
で、そのカルテについて、ちゃんとカルテを取れてるかみたいなのを、チェックするのがかなり作業負荷があるみたいで、
うん、
まあ、それを、AI にできないかみたいな問題意識から始めたコンペなんですけど、
うん、
カルテと、まあ、疾病に関する、まあ、重要表現ですね。例えば、睡眠不足なり、最近太ってきたみたいな重要表現があって、それをカルテのどの文字で表してるかみたいなのを、 アノテーションしてほしいというか、この何文字目から何文字目ですよ、みたいなことをやりたいコンペなんですよね。
うん、
なので、例えば重要表現として、早く起きちゃってっていう意味の、early awakeningっていうかな、っていうのがあるんですけど、うん、そういう場合に、woke up around 4am or 5am とか、例えば woke up earlier than usual みたいな、まあ、決まった表現じゃなくて、カルテなんでいろんな表現になっちゃうので、まあ、それを、当てるということがしたいコンペに、うん、はい、なってます、というので、はい、はい。で、これが、面白かったのが、学習データで、まあ、カルテが1000しかないんですけど、さらに、それ、疾病が全部で10あるので、1つの疾病についてデータが100しかないんですよね。
うん、
なので、その疾病100、その、まあ、その1000個というか、カルテ1000個全部学習するんですけど、まあ、疾病は、1つの重要表現に関する、その、教師データみたいなのは100しかなくて、まあ、それでどれぐらい、当てれるかみたいなのをやるんですけど、その、100個しか学ば、その重要表現について100個しか、学習しなくても、なんて言うんでしょう、学習済みのモデルを使えば全然うまく学習するというか、推論することができて、
うん、
そうなんですね。F1 スコアで 0.9 ぐらい出るんですね。最終スコア 0.894 だったんですけど、
うん、
で、それ、結構アノテーションというか、データが汚くて、まあ、学習データも汚いし、テストデータの、点数がつくデータもある程度汚いことが想定されるんですけど、それでもこの 0.9 ぐらいのスコアが出るんで、
うん、
まあ、100個ぐらいのデータがあれば、本当にいい、なんていうんでしょう、推論ができるんだな、というのが、はい、分かったっていうので、なんかそれが一番、面白かったな、っていうところでしたね。
うん。
うん、で、まあ、あと、データの、このコンペの特殊なところとして、カルテは1000しかないんですけど、その、ラベルのついた。でも、ラベルのないカルテが4万ぐらい与えられていて、
うん、
そのラベルのないカルテっていうのを、まあ、使ってもいいし、使わなくてもいいんですけど、まあ、それね、できたら、スコアが上がるかもしれないんで、それはどう使ったらいいでしょうみたいな、なんか隠れたお題というか、はい、アノテーションされてるのは少ないけども、はい、アノテーションがない、そうですね、ラベルがついてないので、どう使います、使ったらいいですかねみたいなのが、まあ、テーマとなっている、はい、で、テーマだったんですよね。
うん、
はい。で、まあ、ソリューションとしては、その、まあ、普通に学習する前にですね、その、この4万の、ラベルのないカルテを使って、それを、MLM、マスクドラングエージモデルの、学習って言うんですけど、
うん、
まあ、その4万を、まあ、一部分マスクしながら、そのマスクした部分を当てられるかどうかっていうので、まあ、プリトレインのモデルからさらに自分で事前学習するんですよね。
うん、
なんか、それをすると、かなりスコアが、まあ、この0.00にぐらい上がるんですけど、まあ、数値にしたら少ないんですけど、カグルにしたら結構大きい数値が上がって、で、その MLM の学習をしてから、今度普通にさっきの1000ぐらいの学習をして、その後にさらにまたこの4万のデータに予測をして数度ラベリングを振って、さらに学習し直すみたいなことをすると、まあ、かなりスコアが上がるみたいなことで、
うん、
皆さん、そうですね、それをなんか突き詰めて結構やっていくみたいな感じでしたね。
はい。
はい。まあ、結構カグルっぽいというか、少ない、ちょっとね、0.002 ぐらい上げるためにそこをめちゃめちゃ頑張るみたいな、
うん、
はい、感じでしたね。はい。で、最後に、私のチームとか、あと2位のチームとかは補助的なターゲットって言って、そのここに、その、なんでしょう。正解があるというか、さっきのですね、対応する、早起きに該当する、ウォークアップアラウンド 4am から 5am みたいな、それ一つ目のチャンネルというか、それにさらに補助的に、ターゲットを増やしてやって、マルチタスク学習をしてみたいにしてやって、ウォークス、ウェイクか、ウェイクのところで、ここから始まりという2チャンネル目にここに始まりっていうのと、3チャンネル目に終わりで、どこの単語から始まって、どこの単語から終わるって言ったら、これがかなりめちゃめちゃ上がって、
うん、
で、プライベートにすごいフィットするんですよね。フィットというか、結果的になんですけど、うん、
はい。
なんかそれをやるとプライベートのスコアがかなり上がるみたい。多分、私たちのチームが、勝てたのは、ここの、そのマルチタスク学習で3チャンネルにして学習してやったことで、はい、スコアがかなり向上したみたいな感じでしたね。
うん、
はい。で、それを、デパータのラージとか、V2X ラージとか、V3 ラージっていうのがあるんですけど、まあ、その3つで、まあ、それぞれ学習してやって、最後、 単純にブレンドでアンサンブルしてやってという感じでやると、はい、この最終スコアが出たというような感じですね。はい。
うん、
なんか結果的にはかなり、まあシンプルかわかんないんですけど、ある程度シンプルな感じになってるんですけど、はい、そうですね。ただ、結構そうですね。数動ラベリングを学習するときにどれぐらい入れてやるかとか、細かい実験を積み重ねて、はい、ここまで。なんか、最後のモデルができた感じ。そうですね。
うん。
なんか、カグルグランドマスターがかかってるから、はい。なんか、細かく実験できたみたいな感じの解放かなと思いますね。
はい。
はい。多分、今後はここまでできないかなって感じです。はい。う
ん、この、なんか今、ソリューションの一緒に貼ってもらった画像
はい。
みたいのを見てるんですけど、これは自作で。
あ、そうですね。これが自作で。はい、
うん、
ディスカッションで貼ったのと、最後、カグル側なんで、ホストに説明し、どうせしないとダメなんで。はい、
そうですね、う
ん。はい。というところで、そうですね。作った、はい、画像ですね。
うん。それ見ると、107ぐらいまで、なんか数字が振られてますけど、これはモデルが結局、まあ最終的100ぐらい、
ね、
はい、
最終的に、
作ったというか、う
ん、それぐらいの学習の回したというところでしたね。はい。
うん。
はい、
うん、こういうふうに、なんですかね、まとまってると、しかもなんか途中ここまで来て、これくらいのスコアでみたいのが、なんか分かっていいですね、うん
うん。うん。そうですね。自分、これ、コンペが終わって1位になってからこの図みたいなのを作ってたんですけど、
はい。
はい。これを作ってみて、ようやく自分でもこういう風に学習してたんだな、みたいなのが分かりましたね。
はい、うん。しかも、インデックス的に、まあ、はい、番号が増えていくんで、こうなんか進んできたのかっていうのが、なんかわかりますね。うん。
はい、はい。そうですね。うん。あと、そうですね。あと、結構これ、学習データが少ないというか、さっき話したように、
はい、うん、
疾病に対して100とかしかないので、
うん、
そうですね。最初、5ホールドっていう、5分割して学習する方法でやってたんですけど、
うん、
最後、この、なんか、70番ぐらいになってから10ホールドにして、10分割にして学習するようにすると、うん、まあ、それでもスコアが上がったので、
うん、
そうですね。やっぱりそうですね。データがそれで80から90に増えてるという意味なんですけど、そうですね。それでもやっぱりかなりスコア上がったということがも分かったりしたコンペでしたね。
はい。
うん、
あと、ちなみに CV っていうのは、はい、なんか評価指標はそのまんま。
そうですね。そのまま。はい。はい、単語というか、文字ごとの F1 スコアで表示される。
うん、
なんでしょう。評価されるので、そうですね、はい。それと同じ状況にして計算してやってという感じですね。うん、
はい、はい。
はい。なので、この CV というのも、さっき話した通り、うん、結構学習データの数が少なくて、
はい。
はい。それで、10分割したものにとか、対応する CV だったりして、するので、うん、これ、
はい、
かなりそうなんですよね。データ数も割と少ない中でやってたりして、うん、で、そうなんですよね。パブリックも大体その CV 作ってるデータと、まあ似たようなデータあるんですけど、
うん、
そうですね。結果的に、パブリックとプライベートが、CV が全然相関しなくて、途中までというか、うん、
はい、
そうですね。かなり、最後のサブミットのどう選ぼうかみたいなのも、本当に悩ましかったですね。
うん。その最後に選んだきっかけというか、それは何で、
う
ん、
もう、なので諦めて、はい、まあ、二つ選べるので、一、うん、つは CV がいい、良くなるように、オプチューナーでアンサンブルしたものと、一、うん、
はい、
つは、そのパブリックスコアがいいものを、うん、まあ、もうエイヤで、そうですね、パブリックがこうやったらある程度良くなるんじゃないかっていうように、重み付けして選んだんですけど、うん、
はい、
そうですね、結局は、はい、最終的に CV がいいものが、
うん、
はい、スコアが良かったというんで、なぜかそうですね、はい、CV とプライベート、リーダーボードが、まあ、運よく相関したというところなんですかね。
うん。
うん、そうですね。そこはよくわかんないですよね。パブリックとプライベートも、なんか、なんでしょう、ランダムに完全に切ってるのであれば、
はい、
なんか、うん、パブリックとプライベートで、ね、完全に相関してもいいような気もしたんですけど、はい。結果的にそうですね。トラスト CV が正解だったというような感じでしたね。
うん。
うん、はい、はい。そんな感じで、はい。私のソリューションですね。
はい。
今度、何でしたっけ。コンパスで、NBME コンペ反省会というのが立ち上がっていて、 そうですね。ここでもうちょっと詳しくというか、スライド付きで、私も発表するので、そうですね。うん、もしよろしければ、ここに来てもらえれば、5月17日、来週ですね。
はい、
火曜日の、はい、7時から8時45分である、反省会が、はい、ありますね。
うん、もう、はい、先着順の人数を超えてますね。
ああ、そうですね。は
い、80人の募集で105人が、はい。
確かに、そうですね。
うん。
なんとかして、今増やそうとしてくれているので、
はい。うん、
で最初、私のズームでやろうとしてたので、
はい。
ズーム100人までしか、
うん、はい、ありますね、
できないみたいで、はい。そうなんですね。発表者とか合わせるとっていうんで、とりあえず今80にしてるみたいなんですけど、うん、はい。そうですね。そこをなんとか解除して、そうですね。皆さんに来てもらえるように、はい、したいなと思っていますね。
はい。
はい。あとは、そうですね。あと、Y カーボンさんって方が、NBME 解放まとめっていうのも、全デブで書いてくれていて、
うん、
はい。そうですね。これもすごい参考になるなというとこでしたね。うん、やっぱり2位は CP、有名なカグラーの CPMP なんですけど、
うん、
はい、そうですね。ソロでゴールドを取ってるんですけど、ソリューションもなんかこんなことを思いながら、はい、なんか試しましたみたいな、すごい、ソリューションになっていて、そうですね。トップカルダ、カグラの方はこうして取り組むんだな、というので、一人なのに、2サブミット、それぞれすごい独自のサブミットという、なんて言うんでしょうね。うん、本当、
はい、
両方がすごい、うん、はい、ソリューションになるぐらいまで取り組んでいて、
うん、
なんか本当にやっぱりトップの人はめちゃめちゃすごいなというのが2位のソリューションとか見て思いましたね。
はい。
はい。って感じですかね。はい。いや、そうですね。ここではコメントで、1位おめでとうございますとコメントくださって、はい、ありがとうございます。
はい、結局、チーム的にはどういう印象でした、はい、なんかもうちょっと1人ぐらい欲しかったとかなのか、もう2人ぐらいでちょうどよかったとか。
そうですね。結果的に今回アンサンブルが効かなかったので、
うん、
効かないというか、単純な、はい、荷重平均っていうんですか、うん、重みをつけて平均するだけで、はい、どのチームもそれぐらいだったみたいなんですけど、
うん、
はい。なんかこの一つ前のコンペのフィードバックプライズっていうコンペでは、ライト GBM でゴリゴリにやるみたいなソリューションが1位で、それがめちゃめちゃ上がっていたんですよね。うん、
はい。
なので、これで、要は、アンサンブルをあんまり試せなかったんですよね。
うん、
なので、本当に、アンサンブルがもし効くのであれば、やっぱり多分負けちゃってたというか、
うん、
で、やっぱりあと一人ぐらいは欲しいな、という感じはありましたね。
はい、
はい、
うん
うん。そうですね。でも、あと私のチームメイトとか、あと一人じゃ無理だったなって思うのは、うん、
はい。
やっぱり私の固定観念みたいなのがあったりして、うん、
はい。
今回数度ラベリングを 0.9 ぐらいの割合で入れたんですけど、
うん。
だいたい自分の思いだと数度ラベリングデータって、まあ、多くて半分ぐらいとか、
うん。
まあ、普通だと 0.2 ぐらいかなとかっていう思い込みがあったりするので、そうですね。やっぱ一人だとこの 0. 数度ラベリングの割合が 0.9 とか、まあ、他にもあるんですけど、いろいろたどり着かなかったな、みたいなところもあったりして、そうですね。やっぱソロはなかなかきつかったな、というのも、まあ結果的にそうですね。このコンペでは二人で、ある程度、はい、良かったのは良かったんですけど、そんなこと思いながら最後、そうですね、ソリューションの時を迎えましたね。うん、
はい。
はい。まあ、これで、今後はもうちょっとそうですね、ゆるふわで取り組んでいきたいな、っていうのと、なんか、ここのところ、まあ、会社も同じ、龍一さんという方とずっと組んでたんですけど、
うん、
そうですね。ある程度もうちょっと気軽にいろんな人とも組んでいきたいなと思うので、そうですね。まあ、このラジオを聞いてくれてるリスナーの方とか、まあ、いろんな方と組んで、はい、そうですね。お互いにいい影響を与えられるようなコンペの取り組み方をしていきたいなというところですね。
はい。まあ、
はい、
グランドマスターを取った人の今後の、うん、活動に、はい、
うん、
注目が集まりますね。
そうですね、はい、
うん、
とりあえずはね、今は伝承戦の大喜利 AI 作ってるんですけど、
うん、
はい、それ終わったら今度何していこうかなというとこなので、
はい、
そうですね、それはまた考えて、はい、このラジオで話していきたいですね。
はい
はいはい、というとこです。はい、じゃあ今週の分析コンペいきましょうか。
はい、
これが始まってたんですね、西川に。
ですね。まあすごい、
はい、
本当今日の 6時ぐらいに発表してたやつで。
あ、今日だったんですね、これ。
確か、はい。あの、はい、西川さんの、サイトで新しいコンペで、はい、コンペアイディアのコンペが始まりましたと。
コンペアイディアのコンペか。
はい。まあ、そうですね。西川でも、その、いろんな、そういうデータサイエンスのコンペを行っていきたいということで、そのアイディアを募集するコンペが、はい、始まったみたいですね。
いいっすね。
うん。
なるほど。
なので、そのデータをどうするかとか。
うん、データセットも、そうか、集めて、はい、まあ、なん、機械学習が一つのアプローチとなるコンペがテーマか。
うん。
期限が6月9日で賞金総額が5万円と。
はい。
すごいですね。賞金も出るっていうのは面白いですね。
うん。まあ、なんでそういう普段、なんかこういうコンペあったら面白いんじゃないみたいな、
うん。
のがある人は、一回応募しておくと、
うんうんうん、
採用されるかもしれないですね。
へえ、なるほど。なんでしょうね。
うん、
なんか前ね、レゴンさんが紹介してくれた、あの、はい、データセントリック AI でしたっけ、うん、
はい。
はい。ああいうコンペとかもやってほしいですし。
うん。
そうですね。
まあ、ただ、それをやろうとすると多分、西川さん側で、その、コンペ用のなんか構築しないといけないので、そこら辺が大変そうです、
ね。環境みたいなのがいりますもんね。
はい。
なるほど。そっか。あとはなんだろうな。このコンペは流行るかとかね。
でもさ、ああ、なるほど。今までの、まあ、
今までの、はい、はい、コンペとかで、ちょっとメタ的な視点から、
うん、はいはい。
とか、はい。もしくはね、この人はいつカグルマスターになれるかとか、うん、ちょっとね、それもかなり難しいですけど。
はい。まあ、西川さんでカグルのデータを扱えるのかも少しありますが、まあ、西川さんのデータというか、西川さんのコンペ
で、うん。西川さんのコンペで、はい、そうですね。
どれが流行るか
とか、どれが流行るかとか、はい、
うん、
そういうね、西川さんのデータ、コンペ自体をまたね、メタ的にテーマにしてもまた面白そうですね。
いいですね。うん。
うん。確かに。そうですね。いろんな人がデータ出せば、確かにね、考えつかないのとか来るので、
うん、
このね、アイデアを募集す、コンペのアイデアを募集するっていうのは、はい。なんか、すごいいい感じですね。
はい。
はい。
なんで面白いのが今後も出てきそうですね。うん、
はい。で、次が、カグルの新コンペで、Google スマートフォン、なんていうんだろう、デシメーターチャレンジ2022というものですね。
うん。
これは確か前やってたコンペの、また続きみたいなやつなんですかね。
うん。
はい。うん、まあ、その位置情報を推測するというような、うん、はい、ものだと思うんですけど、これがタイムライン的に、7月29日までの、コンペ期間と、はい、いうことになっているというところですね。はい。
かなり、うん、
はい。
なんかその、まあ、内容的にはスマートフォンの位置情報で、本当に、うん、あの、センチメートルぐらいの解像度まで、
うん
うん、まあ、ここではデシメーターも使われてますけど、まあ、センチぐらいまでの解像度まで細かくやってみて、
はい、
その車線レベルとか、うん、そういうところまでちゃんと車がどこら辺まで走ってるかを位置情報で分かるようにする目的っぽいですね。
うん
うん、まあ、こういうので、さらに自動運転のです、ね、
うんうん、
空から見た場合と、まあ、特になんか、まあ、よくあるのだと、こう、ジャンクションみたいな複数の高速道路が重なってると、じゃあ今車がどこの層を走ってるのとか、まあ、そういう問題もやっぱ出てくるので、そういうのでもやっぱ細かい、そういう精度の上げていかないと、はい、なんか違う、下の道走ってたのに上の道走ってると勘違いして、うん、違うなんか道を教えちゃうとかもあり得るんで、
うんうん、
こういうのがどんどん効率化していくと。
うん、
さらに自動運転が安全にとか、カーナビとかも、より正確になってきそうですね。
うん、はい、はい。そうですね。本当のね、わずかな精度改善でも、
うん、
はい、ね、なんかね、トラブルなりが起こるか起こらないかのね、本当器用になると思うんで、
はい。
はい、重要な技術だとですよね、
うん
うん。これなんかツイッターで誰かが言ってましたけど、
はい。
はい。この、今1位の方が結構ダントツなんですけど、
うん。
はい。1位の方はその本職の方らしくて、
ほう。
はい。なのでね、この人もワンサブでかなりダントツで突き放してるんで、
う
ん、
はい、
うん。はい。結構そうですね。このが最終的にね、カグラはこの方を超えられるのかどうかっていうのは見どころの一つかもしれないですね。うん、
はい。
うん。はい、これはそうですね。新コンペが、はい。 そうですね。これが始まりましたというとこですね。
はい。
はい。で、最後かな。最後の話題が一つ貼っといたんですけど、こっちに反映されてない。
西川 AI ニュースレターですかね。
あ、そうですね。西川 AI ニュースレターというので、はい、そうですね。知らなかったんですけど、
うん、
はい。西川がニュースレターを、はい、たまに、まあ、期日を決める、なんて言うんでしょうね。定期の更新で出してるみたいで、
うん、
そうですね。今回14というところで、そうですね。ツイッターで、はい。ちょっとリンクが貼られてたので、はい。読んでみましたね。
はい。
はい、
これはだから、その西川に登録している人に送られてくるのとはまた別に、ちゃんとそういうニュースレター用のフォーマットがあって、そこに登録した人が受け取れる。
あ、そうですね。
はい、うん、
最新の AI データサイエンス関連ニュースを弊社データサイエンティストの見解を加えて、ちょっと深めにお伝えしますという、
うん、
そうですね、ニュースレターの説明になってますね。
はい。
はい。そうですね。まあ、このポッドキャストでは多分話してなかったと思うんですけど、
うん、
そうですね。ツイッター社を、イーロン・マスク氏が買収したという、はい、まあ、ニュースが最後、エディターピックスというので、はい、取り上げられていて、
うん、
そうですね。このマスク氏の主張の一つには、ツイッターの表示、ランキング、アルゴリズムのオープンソース化がありますというので、はい、そうですね。うん、まあ、今のツイッターの、表示するアルゴリズム、っていうのが、まあ、公開されていないので、
うん、
はい、そうですね。それを、まあ、公開すべきというのが、そうですね。マスク氏の主張だったりするみたいですよね。
はい。
うん。
結構、これってなんか、まあ、自分の、やっぱ、扱ってる内容に、まあ、より合わせちゃいますけど、はい、やっぱそういう DAO というか、なんかそういう、うん、基準みたいなものも、やっぱオープン化というか、コード化して、
はい。
そこで、まあ、投票するなり、議論して、うんうん、まあ、なんか、はい、まあ、見える形にして行うっていうのは、うんうん、まあ、使ってる側としてもやりやすい気もしますね。なんか、なんでこれがアウトなのかみたいな情報がわかんないと、うんうん、結構前も、自分も YouTube とかでこれダメですよみたいな感じで、こう、なんすかね、うんうん、まあ、バンというか、警告みたいのを受けて、けど、やっぱりそれを、じゃあ何がダメだったのかみたいなのが、やっぱりわかりにくいんで、そういうのがちゃんと、うん、まあ、ここっていう、まあ、なんかスコアみたいのがあるのか、わかんないですけど、
うん
うん、それを超えたらダメとか、はい。
は
い。そうすると、今度はその見える化してくると、そのギリギリをつけるっていうことにもなるんで、やっぱそこら辺は
どう、そうですね。
はい。だからこそ、まあみんなで投票なりするのか、
うん。うん、
まあ、議論して、
はい。
はい。まあなんか、いい方向に進んでいくといいですね、ツイッターも。
はい。うん、そうですね。確かに、そこの、特にバンのとことかは、ね、大したこと言ってないのに、うん、アカウントを消されてしまったとか、
はい、
まあね、復活もできなかったとかいうのもあったりするんで、
うん、
そうですね。特にそこのところはなんか、私は公開というか、なんか、基準を明確化してほしいなとかって思ったりはしますね。
うんうん、
あとは、まあ、表示アルゴリズムは、まあ、自分はどうなんですかね。まあ、あれか、何でしたっけ、フォロワーの最新のやつを表示するのと、
うん、
あとね、ツイッターがいい感じにしてくれますというの2個あると思うんですけど、はい、
うん、
そうですね、確かにね、ツイッターがいい感じにしてくれますは、今のところそんなになんか良くないので、なんかそこをもしね、本当に良くしてくれるのであれば、良くした上でね、基準も明確化してくれて、そうですね、そうするといいんじゃないかなって気はしますね。
うん、まあなんか自分も、あとは、
はい。
なんかやっぱ PC 版で見るの、だからブラウザ版で見るのとアプリで見るのがやっぱなんか違う感じがして、うんうん、自分はいつもなんかブラウザ側で見ちゃうんですよね。
はい。
なんかそういうのも、うん、なんかまあ統一されるなり、はい。
ああ。
うん。理由が、あると。はい。
うんうん。
あ、なるほど。自分はこういう理由でなんかこっちの方が見やすかったのかとかも、あるのかもしれないですね、うんうん。うん。そういうオープンになってくると。
はいはい。そうですね。なんか、ね、一旦ツイッターはサードパーティーのビューアプリとか締め出しましたけど、はい、
うん、
ね、またね、これで公開にするんじゃないかというか、する予定と言われていて、うん、そうですね、はい。そっちの方のもう期待ですね。うん、
自分は、はい、
うん、
ある程度ツイッター有料化しても使うかなぐらいな気分ではいますね。
ああ、そっか。はい、あと、有料化の話もありますもんね。
うん。
有料化して収益というか売上を現在の何倍でしたっけ ?4 倍だか何倍を目指すみたいな話してましたけど、
うん、
そうですね。有料化がどういう風な有料化になるのか。
はい。
とかね、実名化もそうですけど、
は
い、
うん。
すごい気になりますよね。
そうですね。まあ、個人的にあんまりその広告モデルって好きではないので、
はい。
はい、なんか他の新しい形みたいのも、うん。うん
そうですね。
やってくれ、取り組んでくれると、はい。
はい。
嬉しいというか、はい。期待してますね。
うん、はい、うん。そうですね。確かに、広告モデルも、なんか、かなりね、今、広告が多い気がしますし。
はい。
はい。そうですね。確かに、なんか別の携帯でね、
うん、
いうのがある、出てくるといいですね。
はい。
はい。はい。今週は他に何かありましたか？
ヌメライ周りは、なんか TC のメダルが過去の分も遡って配布されるようにな りましたね、
はいはい。そっか、そうですね。メダルが付与されてましたね。う
ん、はい。
うん。
けど、この結局メダルが何なのかはまだ何も使い道がないんで、まあ、過去に、まあ上位に上がったんだぐらいのがわかるような。
ああ、そっか。
感じですけど。
メダルは、そっか。メダルがまずは一旦もらえるだけで。
はい。
称号、カグルマスター的なとか、うん、ヌメライマスターみたいな称号とかも特にないんですね。
はい。だから今のところは、その、まあ過去にこの人はトップのこれくらいに何回くらい入ったんだな、みたいなのがわかる状態ですね。
うん、ああ、ですね。そうですね。もう、ね、アカウント別でもないですね。そのモデル別ですもんね、メダルも。うん
はい。
確かに。一人でこんなに集めてますよとかでもね、そういうのが溜まって面白いかもしれないですけどね。
うん。
うん。
あと最近触ってるライブラリー系だと、なんか PyOD っていう異常検知ライブラリー。
は
い、
PyOD ですか？
はい。PyOD で PyOD。
はい。
はい。アウトライナーディテクションかっていう、まあ異常検知のちょっと触ってたりしてますね。ここら辺も、
うん、
そういうのあるんだっていうので知って、はい、触ってますけど、まあ異常検知系も、やっぱり、なんか使うときには使うというか、うん、なんか外れ値とか、うん、なんか異常を見たいとき、センサーデータとかも最近触るようになったんで、うん、こういうのがもう最初からまとまってると。だからまあ、はい、なんですかね、TIMM、TIM の、
うん、
あれはイメージ版ですけど、これはその、
異
常検知版というか、はい、いろんなモデルをまとめてくれていて、はいはいで、その使いたい異常検知のアルゴリズムを選んで、それでそのまま、それが使えるみたいな、形のライブラリーですね。うん、なんで、いちいち、こう、ニューラルネットワークで組まなくても、もう出来上がってるんで、それを利用してとかができるように
そっか、
うん、なってますね。
そこが簡単にできるっていうのがいいとこなんですね。
うん、特にその、まあ、最新のでもないですけど、論文で書かれたような、そういう異常検知のアルゴリズムがそのまんま使えるようになって、
うん
うん、それで、メンテもされて使えるようになってるんで。
うんうん、
で、この前、そっか、この前 1.0、1.0.0 がちょうど2週間前ぐらいにリリースされて、はい。
うん、
まあ、一通り完成したのかなっていう感じですね。
1.0 になってますね。
はい。
はいはい。私はこの前初めてGPT-3 を動かしてみたんですけど、
はい。
まあ、動かしてみたって言っても、OpenAI のとこで、うん、
API 的な。
API 的なもので、はい、はい、日本語で、
うん、
やったんですけど、
はい。
はい、なんか面白い、なんかダジャレを言ってみたいな感じで。
なるほど、
はい。
その関連で。
うん。うん、関連でちょっと試してみたんですけど、
はい。
まあ、あまり、はい、そのダジャレみたいなやつが、流暢には言えないんですけど、
うん、
はい、たまにそうですね、できたりして、
うん、
で、ワンショットラーニングとか、なんでしょう、その例を入れるのがワンショットとかっていうらしいんですけど、
はい。
はい、例えば、布団は吹っ飛んだみたいなのを例として、うん、で、あと、その下に、やりたいもので、やるんですけど、
うん、
はい、はい。そうやるとそうですね、それを真似してというか、はい。
うん
なんかやってくれる感じで、そうですね。初めて動かした GPT-3、結構すごいなって感じでしたね。
うん。
はい。その、例をね、いくつか入れることで、ね、さらに、なんて言うんでしょう、精度の高いものを、 もうね、学習、パラメータの学習ではなくて、
うん、
そうですね、そこに例として入れとくことで、はい、最後ね、生成してくれるというなんか仕組みが、はい、ほんとすごいなという感じで、はい、なんかパラメータを多くすることで、はい、ここまでできるんだなというのを感じられて、うん、はい、ほんとすごかった、すごかったというか、うん、なんかね、すごいですね。
自分も俳句とかで試してみたいですね。
ああ、確かに確かに。
そういうのがなんか、この前、他のそういう系のサービスでちょっと試してみて、うんうん、はい、なんかやっぱりその俳句の文字数みたいな、音の数なんで、うん、それを向こうがちゃんと理解していない感じに終わったんで、うん、ちょっとそこは課題というか、かちょっと俳句は早かった、
ね。
文字数じゃないんですよね。その、まあ、音数なんで。
う
ん、
音数ですもんね。俳句は本当、それ専用にまずは学習しないと。
うん、なんかちょっと、はい、
ね。ファインチューニングででもできそうではありますね。
まあそうですね。うん、はい。なんでちょっとそこら辺は取り組んでみようかなという気にもなってますね。
確かに。そうですね。かなりね、うん、いい制度のができてもおかしくないですよね。
うん。そしたら記号を入れるなり、何か単語を入れたら、それに関連する、
は
い、
あ、
うん、俳句が出てくると面白いですね。
そうですね。
だいたいそんなとこですね。
とこですね、はい。はい。それでは、今週はここで終わりたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。